理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B。 今回は第348回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、本編では、はい、ウイルスとか細菌の話をしたいと思います。
細菌の話題ですね。
そうなんですよ。あのニュースでもたくさん取り上げられていて、
はい、
心配なこととかね、多いんじゃないかと思いますけども、ちょっと基本的な知識のお話をしてみようと思っています。
はい。
一方で、最近、ベテルギウスが暗いっていう話知ってます？
ああ、なんか聞いたことあります。なんかいつも、比較的、まあ、周期的ってほどではないけど、ある程度の間隔で明るくなったり暗くなったりするんだけど、最近はなんか、暗い。
ぐぐぐぐっと暗い。みたいで、
いよいよですか、
爆発するんじゃないかっていうのが囁かれていますが、
どうですか、吉安説としては。
どうなんですかね。もともとね、ベテルギウスっていうのは爆発直前っていう言い方は変だな。
いつ爆発してもおかしくない状況とは言われてますよね。
そうですね。赤色巨星、または赤色超巨星と言われていて、すごく大きくて、多分ね、地球から観測できる恒星で、太陽以外で大きさがしっかり分かっている、かつ少ない、恒星というか星なんじゃないかな。
へぇ。
太陽系で言うと、木星の軌道ぐらいまでの大きさがあって。
ほう。太陽から。
あ、そうそうそうそう。だから、太陽系に置くと、木星の、木星の軌道ぐらいまでの大きさに膨れ上がっているっていう状況で、脈動している大きさも、大きくなったり小さくなったり、明るさも明るくなったり暗くなったりっていうので、一応ね、理屈はあるらしいんだけど、脈動するっていうので、超新星爆発の予兆というふうにも言われています。
はい。
で、1000万年ぐらい前かな、に、この大きい状態に変化をしてきたと考えられていて、超新星爆発をいつ起こしてもおかしくないということで、赤色超巨星というものなんですけど、
はい。
本当にね、いつ爆発するかわからないし、爆発するっていうことがあった時には、いろんなデータを取れる、すごい貴重な機会だというふうに言われています。
まあ、結構ロマンなのが、距離が離れてるので、結局その、タイミングで行ってしまえば、もしかしたらもう爆発してるかもしれないわけですよね。
まあまあ、だけど、光が遅れてくるからね。
そうなんですよ。そこで、結局、光が遅れてくるから、実際にそれが私たちが感知するのが、タイミングとしてはもっともっと後っていうので、もしかしたらすでに、と思うとワクワクはしますし、ねえ、なんていうのかな。過去のデータで超新星爆発があったであろう、文献っていうのはもういくつかあるんですよね。
そうですね。
で、それと、現在の星の残骸っていうのかな、ガスとかの分布見て、まあ、これがきっとこれであろうと、この記載がこの星であろうっていうようなのも大体当たりはついてるけど、まあね、やっぱり、観測機器とかがあまり揃ってない時代の、結局光り輝いた状態でしかわかんなかったものが、そこから今度はいろいろなデータが取れるっていうのも、楽しみですよね。
そう。大牛座にある、カニ超新星っていうのがあって、
はい。
これが、
カニですか。
1054年。だから、1000年ぐらい前か。
吉田さんいくつぐらいの時ですか？
私はまだ生まれてないですけど、の、
あ、そうですか。
7月4日に、
ほう。
世界各地で、その、超新星爆発が観測されたっていう。
ほう。
で、一応ですね、 その時の記録では、中国とか日本とかアラブでは、1054年っていうともう、文献がね、なんか残っていて、20日以上、日中でも見えるほどに輝いたと記録されていると。で夜空でも2年ぐらい、見えていたっていう話で、これを元にすると、カニ星雲までの距離に比べて、ベテルギウスは、10分の1ぐらいの距離近いので、明るさが100倍なんじゃないかと。だとすると、昼間でも小さい点として輝いて見えるんじゃないか。で、予測でによると、4ヶ月、数ヶ月は昼間でも見えて、ただ、その、数年で夜でも肉眼では見えなくなっちゃうぐらい暗くなるんじゃないかと言われています。
ねえ、オリオン座が、リオン座ぐらいになるんですかね。
どれが抜けるんですかね、リオンなのか、
オリン座。
わかんないですけどね。で、一応ね、予想としては、ブラックホールにはならなくて、中性子星っていうのになる。はい、あと、爆発した時に、ある方向に、とても強い、
エネルギーの噴出みたいなのですか？
そう。ガンマ線バーストっていうのが出ると予想されていて、はい、それが直撃する、地球の方を向いてると、生き物みんなまずいんじゃないかと、いうぐらいの、こう、予想もあるんだけど、
なるほど。じゃあやっぱり、なんだっけ、自転車のチューブは買っといた方がいいですかね。
それはあれね、ほうき星の中に入る話ね。
そうそうそうそう、よくわかりましたね、今ので。
一応ね、自転軸は、はい、要は自転方向もわかっているらしく、自転軸は地球に向いていないので、ガンマ線バーストは来ないんだろうというふうにも予想されていたりします。
うんうん、星の元々の質量から、だいたいその星のその運命がわかる、もうわかるというか、わかってるじゃないですか。
育ち方がわかってる。
で、少なくともベテルギウスはこうなるだろうっていうのが、まあ、結局、
予想されてる。
予想されていて、それが今か今かと待たれてるわけですね。はい、それも、でも今までのその、星の一生の予測っていうのはあくまでも予測でしかないわけですよね。計算上って言い方は変だけど。
そう。
まあ、それを初めて、理屈でこういうふうになってるものであろうというものを検証することができるわけですよね。
そうだし、あとはこう、重力波とかも、分かったりとか、こんなもんが飛んでくるんじゃないのとかっていうのの予想とかもあって。
うん。
そうなんですよ。
なんかね、いろんな意味で楽しみですよね。やっぱ自転車のチューブ。最近そら自転車のチューブもさ、中が空洞じゃないやつもあるじゃないですか。
まあまあ。
パンクしないっていうやつで。
いろいろありますよね。
なっちゃったらちょっとやばいですね。
うん。難しいですね。
はい。そうです。自転車。
あとは、
パンクはやっぱ大変だしね。はい。
あとはね、まあ、さっきも言った、オリオン座が形が変わってしまう？
そうですよ。
っていうのを悲しく思う人もいるんじゃないかと思いますけどね。
まあ、そうですよね。なんかちょっと、今肩がすごい腫れ上がってるわけですもんね。
肩になるのかな？右腕、腕？肩？肩か。肩ですね。
なんかすごく腫れ上がって、もうズッキンズッキンしてるわけですよね。まあ、痛いところがなくなってよかったと思うか、腕自体がなくなってしまって悲しむべきか。
うん、そうですよね。うん、ということでですね、
はい、
オープニングではベテルギウスの話をしてみました。
見てました。いや、もっと私話したいことあったんですけど
ね。何ですか？
いや、いいですよ、また今
度。何ですか？
なんか、話、なんか、いつもはね、かおりさん今日話したいことありますかって聞かれるんだけど、今日は聞かれないなと思ったんだけど。
じゃあそれおまけの、おまけコーナーで。
はーい。
はい。ということで、本編ではウイルスの話とか、ちょっと病原菌の話をしてみたいと思います。
おーい、よろしくお願いします。
今日はちょっとウイルスの話をしようと思っていますが、
ウイルス。
前もお話ししたことがあるんですけど、ウイルスは生物かどうかっていう話です
ね。ねえ、その、ウイルスとあとファージとかそこら辺が見つかってからも、そもそも生物って何っていう定義自体が由来で、結局結論出てないですよね。
まあまあ、ウイルスは、それ単品では生物ではないけど、
単品では生物じゃないんですか？
生物ではないでしょう。
ほら。
環境に訴えかけて自己増殖できないし。そう。で、話を戻すと、
はい。
じゃあ何なんだっていう話なんですけど。
そうですよ。何ですか？じゃあウイルスは。
ウイルスは、
うん。
動物や植物の細胞に入り込んで、うん、
はい。
その細胞に自分と同じものを、作らせる。
うん。
で、自己増殖するっていうタイプのものを、まあ、ウイルスと言いますね。
うん。
なので、
他人依存型なの？
そうなんですよ。なので、宿主、宿主に、入って、どっかから細胞の中に入り込んで、
うん、
で細胞の中に入ると、自分を作るための、DNA、遺伝子を細胞の中で、何ばらまいてというか、作らせて、それを細胞の方で、自分の体を作るつもりで複製をすると、なんとウイルスの部品を作ることになって、そのウイルスの部品が集まって細胞を、破って出ていくっていうのがあると、次のところにこう感染を始めると。まあ、もちろんね、空気中に出ていったりしないといけないんですけど、っていうのが、ウイルスの特徴で。
なんか、他人に乗っ取るわけですね。他人に乗っ取るというか。
そうなんですよね。
乗っ取るんじゃなくて、なんていうの？洗脳する感じか。
ただ、難しいのは、ウイルス自体で自分が複製できるわけではないので、
うん、
ウイルスはある意味、こう、結晶になるような化学物質とも言えるわけ。
ほう。
で、その形が壊れてしまえば、
うん、
次の感染はしなくなるし、
うん、
で、ずっと残っていれば、
うん、
しばらく感染力がある。つまり、ウイルスの形のまま、空気中でとか、どっかにずっと残っているんだったら、延々感染力があるんだけど、
はい、
例えば、乾燥すると壊れてしまうとか、あとは、普通の環境の中では壊れやすいとかっていうので、どのくらい持続するかっていうのが決まってきたり、
うん、
します。で、ウイルスに感染すると、だいたい人間だと、ウイルスが入りやすいのは、粘膜と呼ばれている普通のお肌と違って、細胞が直接、体の表面に出ているところ。
喉とか鼻の奥とかそういうとこですね。
そういうとこが多くて、
はい、
あとは、
はい、
物によってはね、ノロウイルスとかはもう少し、お腹の中の方でも、多少感染することがあるんですけども、そういった時に、細胞をの中で自分をたくさん作らせて、
うん、
すごい作らせると細胞が弱って、
うん、
壊れちゃう、
うん、
っていうので、細胞を、あるエリアの細胞を疲弊させたり、
うん、
あとウイルスによっては、細胞に自分をたくさん作らせるっていう副作用として、癌化させてしまう。
ウイルスが直接がんを引き起こすわけではなくて、まあ、結局、家系性みたいのを起こすから、まあ、転写、データの転写ミスみたいのが起きて、がん化しちゃうとか、そういう感じですね。
臓器によって、まあ、がん化するっていうのがあったり、
うん、
あとは、ウイルスが、細胞を変質させて炎症になる。
ほう。
っていうのとかが、そのウイルス性のもので、病気と言われているものです。
はい。
で、細菌、病原菌と言われている菌は、
うん、
今みたいな、うん、細胞を弱らせたり、その炎症を起こしたりするっていうパターンもあるんですけど、うん、毒素を作って、それが体に入って、病気になるっていうタイプもあったりします。でも、ウイルスは基本的に毒素を作るところまでのやつは多分ないんじゃないかな。ほとんどのものは、たくさんたくさんウイルスを作って細胞が壊れていくっていうのが進んで、その、一部の組織が壊れていってしまう。で、それに対抗して炎症とかで、少しずつ、対抗しつつ治ったり、炎症がひどいと、呼吸器の中でたくさんの細胞が死に始めると、息ができなくなる。 っていうか酸素の交換ができなくなるんで、うん、肺炎というのになったり、気管支炎っていうのになったりして、うん、体力が落ちて、命を落とすこともあるっていうことが起きますと。で、今皆さん気になってるのは飛沫感染とかね、空気感染というやつで、うん、ウイルスの中にはそう感染の仕方がいくつかあるんですけど、はい、
なんだっけ、空気感染、はい、なんか両方ともその空気を介してはいると思うんですけど、
うん、
飛沫感染の方がより粒って感じ、
一番こう、感染しにくいというかは、まあ、接触感染って言われてるやつで、
感染の種類ですね、
そうそう、はい、直接、触る、
うん、
ウイルスがついているものが誰かにくっつくっていうものが、
はい、
接触感染で、飛沫感染はくしゃみとか咳とかで、うん、ウイルスが入った唾とかが飛んで、
うん、
それを吸い込むことで、うん、感染する、
はい、
で空気感染っていうのは、もっと長くて、例えば、エアコンとか、扇風機とかで、うん、なんていうの、空気の中をぐるぐるって回す、同じ部屋にいると感染してしまう。飛沫感染は唾とか、
唾が飛んだものはまあいつか落ちるから、落ちてしまえば基本的には大丈夫だけど、空気感染はもう空気だったから下に落ちたものも舞い上がってくるわけですね。
そうですね。
お
っていうので、今その新型コロナウイルスは、飛沫感染はするけれども空気感染はしないというふうに言われています。
ほうほうほう。
で今空気感染するのは、飛沫感染は感染しないようにするには、うん、くしゃみや咳でたくさん、唾を飛ばさないっていうのが一つ、人に
う
つさないためのポイントで、
うん、
うつしてもらわないようにするには数メートル離れるっていうので、うん、ある程度の防御ができる。
だから、今濃厚接触者って言葉よく聞きますもんね。
はい、濃厚接触者、なんだろうな、道ですれ違ってどうこうとか、同じ部屋にいたからどうこうっていうのはないけれども、うん、同じ対面でおしゃべりをして、唾が飛ぶとか、くしゃみをするとか、咳をするとかだと、接触、飛沫感染しやすいし、そういうのが、くしゃみしたのが手について握手したり、それがまた手で、鼻とか口を触ったり、
はあ、
みたいなものが、あったり、そういう手でドアを触ったり、っていうので、
は
あ
は
あ、ある程度の時間、ウイルスが壊れないでいるときに、手に入れてしまうと、感染してしまうってことが起こると。だから、お家に帰ったらとか、電車に乗った後はとか、人混みから帰ってきたら、手で口や鼻を触らずに、手がやっぱ一番あちこち触るんで、よく、こう、石鹸を使って、流水で、30秒手を洗いましょうとか。できれば、手首から先、すべてに、石鹸を、で、擦るというのをやりましょうと。
うん、
で、普通にやるだけだと手のひらしか、擦らないんで、うん、指を、絞るようにというか。
もう一本。
一本一本、全体を擦るように。あとは指の先、はい、爪の中みたいなものを、なるべく擦れるように、うん、爪の先を、ゴシゴシゴシってやるようなもの。で、手首まで一通り、
ね、そう、
擦るって、流水でっていうのが、推奨されてますし、あとは、さっき言ったウイルスは細胞の中にこう入っていくっていうのをやらなきゃ増殖しないんで、人混みから帰ってきたらすぐにうがいをするとかっていうのでも、細胞に入り込む前のウイルスが洗い流せるというふうに考えられています。
はい。
あと、なんだっけ、アルコールの消毒薬あるじゃないですか。
よく、病院とか行くと、入り口に置いてある、シュって、今、病院、スーパーでも置いてあるか。
そうそう。
シュってやるやつですよね。で、なんか、擦ってると、アルコール分が蒸発して、OK っていう。
そう、あれも、アルコールに、
うん、
その、ウイルスをさらすっていうのが大事なので、
うん。
手首から先にまんべんなく、そのアルコールというかアルコールの洗浄液ね、
はい、
が回るようにして、10秒とか15秒を、そこに浸るぐらいの時間が欲しいと言われていて。
じゃあ結構、 べちょべちょにしなきゃいけないってことですか？よくワンプッシュってやっても。
あ、だから、ワンプッシュっていうのは、下まで1回分プッシュして、両手で使う。う
ん、あ、大体でもそのくらいの量ってこと
ね。あ、そうそうそう。
うん。
なので、それを気をつけるっていうのが大事ですと。
結構、手洗いって、すごく基本的なことだけど、まあ、それなりに有効じゃないですか。完全に防ぐことは決してできないけれども、うん、やっぱり物理的に、洗い流してあげるお水でっていうのも。
なんかね、30秒石鹸を使ってしっかり洗うと、
うん、
その30秒、流水、うん、しっかり洗う、こするってやると、うん、何万分の1にとかになるらしいですよ。
うんうん、ね、ただ、その手洗いの仕方も、だから正しいって言い方変だけど、効果があるやり方
そう
っていうのを一回しっかりやっとくといいのかな。結構なんかチャチャチャチャチャってやって、なんていうかな、極端なこと言っちゃうと手に石鹸つけてその石鹸を流すっていう。
うん。あとはね、指先だけちょちょちょってやって出ちゃうとかね、トイレで。
そう、あと、そう、昔の、いわゆるその固形石鹸、昔のって言い方変だけどは、結局こすらないと泡が出なかったから、こするけど、今、うちもそうなんですけど。
液体だからね。
泡石鹸、
うん、
いや、もう泡が出てくるわけよ。
はい、はい。
だから、もう、ぺちょってやるだけでいい？こすんないんですよ。極端なこと言っちゃえば。こすんなくてもいいわけですよ。楽は楽だけど、でもそれだと、あまり意味がないってことですよね。
そうですね。で、今、こう収録しているタイミングでは、
はい、
新型コロナウイルスは空気感染はしないという話なんですけど、
うん、
はしか。
はしか、はい。
あと、水疱瘡、水痘ね、結核、などは空気感染をするというのが分かっていて、皆さんは小さい頃にこう BCG のワクチンとか、そういうので、空気感染が始まると大変なことになるので、そういうワクチンの接種を、みんなしているんじゃないかと思います。もちろんね、体質で接種できない人もいるかもしれないですけど、ほとんどの、子供たちは、赤ちゃんの時から、幼稚園とか保育園のタイミングで、こういうもののウイルスを、ウイルスじゃない、ワクチンを打つっていうのをやって、かからないようにするっていうので、で、なんで根絶できたりできなかったりするかっていう話をちょっとすると、インフルエンザって、人間だけじゃない他の動物もかかったり、あとはそこに、なんていうの？感染はするけど病気として、症状が出ないっていう状況とかがあって、定期的に、流行ったりするっていうのがあって、人間の全員の人間からインフルエンザウイルスをなくしたとしても、世界からなくすっていうことができない。
ああ、なるほど。
でも、天然痘は人間にしかかからないウイルスなので、っていうので、ウイルスの撲滅っていうのは、人間にかかるやつを、人間で、みんなで、
力合わせてなくしちゃえば、それで OK なわけですね。
そうそう。
で、また動物もかかるようなやつと、まあ、今回のコロナウイルスも、その、動物から来たんじゃないかって話もあるので、
うん、
そういうふうに、動物から人に突然変異とかで感染力を持つことによってまた繰り返すから根絶っていうのはちょっと難しいわけですね。
そうですね。
うん、
なので、天然痘については撲滅がされたのか、
そうそう、
と言われていて、
はい。
麻疹も、撲滅ができると言われています。
はい。
で、一方で撲滅がしにくい、またはその自然界の中にあるウイルスが、たまたま人間に感染するっていうタイプは撲滅はなかなか難しいですし、アフリカで、よく言われるエボラ熱、
出血熱、はい、
とかも、ジャングルの中のどっかの動物をに感染をしていて、そこでは、殺すようなことまでの重症にはならないけど人間に感染すると重症になるとか。
ああ、そっか。逆に、そうか、動物では共存しちゃってる可能性もあるわけなんですね。
そうですね。
おお。
そうだ、さっきの話で、ちょっと、はい、あれなんですけど、水疱瘡は、撲滅はできてなくて、帯状疱疹みたいなことが起きるっていうのが、知られていて。
帯状疱疹聞きます、聞きます。
はい、これは、 水疱瘡のウイルスが体の中に入った後、
うん、
そこで炎症を起こすって言われてるんですけど、
はい、
それが水疱瘡ね。
はい。いわゆる子供の頃かかるやつですよね。
そう。なんですけど、
うん、
これは、症状が出なくなった後も、うん、そのウイルスの、自体は死んでいない。体の中に残ったままになっていて、症状が出なくて、潜伏しているっていう時期があります。
あ、亡くなってるわけじゃないんですか？
そう。で、
あ、じゃあ本当に共存、共存してるのか。
はあ、共存していて、はあ、人に移すわけではないけれども、
うん、
症状がいきなり出るってことがあったりします。よく言う、ストレスとか疲れとかで、
うん、
ちょっとだけ、この水疱瘡のウイルスが、体の中で増えたときに、
うん、
すぐに、その免疫で、潰さないで、流行り始めちゃうと、それが、その水、帯状疱疹っていうので、神経系を伝わって、はい、あるエリアだけ、炎症を起こすっていうので、帯状疱疹っていうのになると。なんですよ。で、結局ね、
うん、
症状が出るか出ないかの話とか、
はい、
それを再生産したのを人に移すか移さないかっていう話とか、
うん、
っていうのは確率的に起こるじゃないですか。
そうですね。全員が全員ではないですね。同じ満員電車にいたとしても、移る人、移んない人がいたりしますもんね。
そう。で、結局、とっても大きく流行る、
うん、
みんなに感染してしまって、大流行するかどうかっていうのは、その辺の環境にもよるわけですよね。
はい。
潜伏期間が長くて、
うん、
なおかつ潜伏期間のうちから、再生産した、潜伏期間長いっていうのは症状がなかなか起きないけど、うん、ウイルスの再生産をしたのを外に出すっていうのが始まってしまうと、皆さん知らないうちに、うつし始めてしまう。
お、
一方で、すぐに、感染してすぐに症状が出て、なおかつ、死亡率が高いっていう、ウイルスは、とても怖がられるんですけど、
うん、
蔓延はしにくいんですね。なんでかっていうと、すぐにその方が亡くなってしまうので、
あら、
次の人に移すタイミングがすごく、クリティカルというか、
うん、
限られていて、あとは症状が出たら、はい、みんなわかるんで、隔離もしやすいけど、っていうのがあって、今回の、新型コロナウイルスが怖いって言われてるのは、あまり症状が出ないまま人に移してしまうっていうことが起こると。
結構そうですよね。陰性で3回目で陽性になったとか。
なんかそう、だから、潜伏期間が長かったり、重症化しない人が、その感染の、うん、なんていうの、媒介をする。
うん、感染してるって気づかなければ、普通に生活しますもんね。
そうなんですよ。それがどこまで、急激に起こるかっていうので、例えば東京とかのように多くの人が満員電車で通勤していて、う
ん、はい、
っていうところに、入り込んで、なおかつ、ある程度以上の率でそういう人たちがいると急に流行って、その中でも重症化しやすい、うん、今回は、よくあるね、気管支、呼吸器に疾患がある人は重症化しやすい。さっきも言った通り、
はい、
呼吸器の炎症が起こると弱いっていう方々は重症化しやすいっていうのはあるんですけど、
うん、
その他の方のどんな人に、重症化するかっていうのはまだよく分かってなくて。
なんか子供にはかかりにくいとは言われてますけどね。
そう、一方で、子供がかかりにくいとはいえ、子供に、うつらないわけではないじゃないですか。
あ、そうか、子供は症状が出てないだけの可能性もあるわけですね。
可能性もあるし、あとは、
そう、うん、
そうすると
検査もしないかもしれないし。
そうそう、そうすると、こう媒介する可能性が子供経由であるかもしれないとかっていうのも考えられて、うん、で、今のところ、明確な免疫を、持っている人は誰もいないわけじゃないですか。
うん、新しい病気ですもんね。
そう。で、もちろんね、人間は、外から来たものは、自分の体と違うものだから、殺したり排出したりするっていう免疫をもともと持ってるんで、
一般的な、なんだっけ、なんとか免疫、何免疫って言ったっけ、基礎免疫、ね、
あ、そうそうそうそう、っていうのがあるんで、
うん、
誰もが、重症化して死んじゃうっていうことはないんだけれども、
うん、
そういう、何、ワクチンを打ったりすると、入ってきたものに対してすぐに やっつけるっていうのが起こるんで、重症化しなかったり、かかっても、みんなに撒き散らさずに済むっていうことができるんだけど、
はい、
基礎免疫だけの時には、ある程度増えないと、免疫がやっつけにかからないんで、多くの人が感染して、広げてしまうっていうことが起こるかもしれない。
うん、
そこがね、どのくらいなのかが、なかなかわからなくて、で、遺伝子のパターンがよくわかってるやつは簡易検査キットっていうのが作れるんで、皆さん、
はい、
こう。
インフルエンザなんかそうですよね。
インフルエンザかもしれませんって言って病院に行くと、鼻の奥にこう、綿棒突っ込まれて、で、ちょっと待ってね。
なんかラインが出てきたら、陽性だねとか、陰性だったねとかいうやつですよね。
が作れるんですけど、新型コロナウイルスは、うん、遺伝子の型はある程度見つかったんだけど、それを、はい、見つけるのは、今のところ、検体、要は、病気にかかった人から、同じように粘膜のところを持ってきた後、うん、たくさん増やして、
うん、
合ってるかどうかを確認するっていうのなので、一人一人について、簡単に検査ができる状況ではないはずです、まだ。
だから、結果が出るのにも時間がかかって、クルーズ船とかは、止め置かれせってるっていう感じですね。
そうそうそう。っていうのもあって、多分、数ヶ月か1年ぐらいで簡易検査キットができるんじゃないかって話と、無毒化する手順がうまくできれば、ワクチンも、できるだろうけど、ワクチンをみんなに配れるだけになるのは、多分1年か2年かかかるんじゃないか。
そうですよね、そっか。開発されるっていうのと、それが市場に出回るっていうのはまた別ですもんね。
そうで、今重症化率がどうなってるかがよくわからないんだけれども、
うん、
多くの人に知らぬ間に感染をして、
うん、
その辺にウイルスはいるけど、
うん、
たまに誰かが重症化するっていう状態になってしまうんじゃないかなと私は思っていて。
うん、なんていうかな、普通、一般ウイルス化するみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、今はちょっと新しいからみんなかかっちゃうけど、ある程度になったらみん落ち着くというか。
そう、そうすると、多くの人が知らぬ間にかかって知らぬ間に、その、ウイルスに対応する免疫を、持って、っていう状況になると、
うん、
多くの人がかかりにくくなるわけね。
うん、うん、うん、うん。
免疫があるから。
うん。
なんだけど、それでもかかってしまう人がいるっていう、今、うん、その辺で流行っているような、例えばたまにノロウイルス流行りますよねとか。
はいはいはい。
っていうのに近い状態に、ゆくゆくはなるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
それまでに、医療機関のキャパシティを、容量を超えるような、流行が起きてしまったりすると、大変なことになるし、さっきも言った通り、ある程度人が固まっているところで流行が始まってしまうと、その中での、流行がなかなか止めにくくなるっていうのも起こるんで、今は皆さん手洗い、うがいをしましょうと。で、ちょっとでも症状が感じられるような人は、マスクをして飛沫感染の、にはならないようにしましょう。
自分が感染源にならないように注意をしましょう。
そう。で、医療関係者は、可能性があるところでは、厳重なマスクをするか、防護服を着て、確実にかかってるか分かってる人の場合には、防護服を着て対応しましょうみたいなことが進められていますよ、と。
ねえ、正直、全容が分かってないんですよね。なんか中国でもともとスタートしてるやつで、発症、はじめに、細かなデータを隠してたんじゃないかって噂もあるし、今も隠してるんじゃないかって噂もあるし。
逆に、あれだよね。たくさんいすぎて、統計が取れないぐらい、
うん、うん。だって、すごい病院作ったじゃないですか。
そう。だから隔離するしか、とりあえず、ないし、
まあ、ウイルスだから特効薬が今のところあるわけでもないですね。
対症療法しかないんで。
うん。なんかインドの、なんか医療チームは、エイズと何かの薬を使ったらウイルスが消えたって言ってるけど、それも今後、その、なんていうのかな、汎用性があるかとか、そういうのも検証していかないとなかなか使えないし、おそらく HIV ウイルス、エイズに関する薬なんて安くないでしょうからね。
で、
安くないし、量も多くないとすれば、何千人に治療できるとも限らないし。
そうでね。 ウイルスに効く薬はないってずっと言われてきたんですけれども、
はい。
ウイルスを直接はなかなか殺せないんですよ。
はい。
なんでかというと生きてないから。
おう、しようか。
そう、生き物じゃないからね。
うん。
だから、抗生物質とかがない。
生きてないから死ぬこともないわけだ。
そう。なんだけど、ウイルスが増殖するっていう時に、それを阻止することができればいい。で、そうすると、特定のウイルスが使う酵素だったり、特定のウイルスが使う、細胞内の仕組みを弱めてしまうとか、
うん、
あとは、細胞の中で増えた時に細胞膜を破って出てくるんだけど、そこを出にくくするとか、っていうので、いくつかの、インフルエンザについてはいくつか出てますよね。対象、ウイルス対策の。
はいはいはい。タミフルとか。
そういうやつは、
はい。
リレンザだっけ。
なんかそんなのこともき、イナビルとか。
イナビルとか。そういうやつは、その、
ね、
ウイルスがくっついた細胞が、増殖をするっていうところを阻止するっていうのがあって、で、HIV、エイズの、はい、あれもウイルスなんですけど、
うん、
あれも、特定の、増えるっていうのを抑える機能があって、それがたまたま新型コロナウイルスの増殖を抑えることに使えるんじゃないかっていうので、一部のところでは効果があったっていう報告も出てるという状況ですね。
まあ、何せよ手探りでしかないというか、しかも患者の数がやっぱどんどんどんどん増えてしまっていて、それの一般的な対応だけでも大変って感じですもんね。
そうなんですよね。だから大流行をしない状態で抑えておくっていうのが大事で、
うん、
一方で、今の状態すでに、うん、あっちこっちに、世界中でこんなにね人が行き来するっていう状況では、
うん、
移らないっていうのを、
うん、
100% 保証することができない状況にすでになっているんで、
うん、
どうゆっくりまたは症状が出たらすぐに対応できるっていう状況で、そのウイルスの、感染っていうのをコントロールするかっていうのが今のポイントになってるんじゃないかと思っています。
はい、
なので、何でもかんでもね、隔離すればいいとか、100% 抑えろとか、水際対策だっていう話を、に目くじらを立てるよりは、多くの人が移りにくい努力をするっていうことで、
うん、
爆発的流行を防いで、
うん、
ある時期に重症化する人が、一定数を超えないようにコントロールするっていうのが多分一番いいことじゃないかと思っていて、
はい、
日本はね、まあ、ラッキーなことに、お医者さんに行って見てもらうと治療してくれるっていうのが一般的になってるじゃないですか。
はあ、
アメリカって医療費がすごい高いんで、
はい、
重症化しないとなかなか病院に行かないっていうことが起こりがちなんですよ。
ほうほうほう。
この前出張の時に同僚が目にゴミが入って、
はい。
消毒してもらった？
うん。
ゴミを取ってもらったのが消毒が少なくしてもらって、
うん。
で、20万円なんですよ。
お
で、保険に入ってる人は、
うん。
保険である程度保証されるけど、保険入ってなかったらそれ分だけかかる。
ほう。
っていうのがあって、日本って、医療費もある程度安くて、その上、ほとんどの人が 100%、うん負担じゃないじゃないですか。
うん、そうですね。まあ、窓口いくらっていうのはありますけど、3割、多くて3割かな？
っていうのがあるんで、
はい、
重症化しそうな時に、
うん、
医療機関にかかって治せるっていうのが、うん、医療機関の容量を超えなければ、
うん、
対症療法的に大流行にならなくて済むんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そのコントロールっていうのが今求められてるんじゃないかと思っています。
もう変な話ね。今日収録してるじゃないですか、
はい、
バレンタインデーの前の日ですけど、この配信されるまでだいたい1週間近くのタイムラグがあると、うん、そこで結構状況まだ変わってそうな気はしますね。
そうですね。だから、この配信がされるときには私たちが今収録してるタイミングよりも、国内で流行っているのか、クルーズ船が落ち着いているのか、
うん、
また中国のエリアでも落ち着きつつあるっていうニュースになっているか、感染が広がるのか、少なくとも今武漢以外のところでは、
うん
これからどうさっきのと同じようにゆっくり流行らせるかっていうコントロールになってくるはずなので、
なるほど。
100% 防ぐっていうことは多分できなくて、
はい、そうですね、はい、人が動けばね、でしかも普通のウイルスって言い方は変だけど、普通のウイルスですからね、もともといる。
そうそうそう。ということで、なかなかこう、適切に対処するっていうのは難しいというか、すごく気をつけちゃうか、ほっといちゃうになりがちじゃないですか。
はい。要はもう。どちらですか、吉安さんは。
私はだから、なるべくだったら、気に留めすぎないけど、要は。
いいとこ取りはしないで、自分はどっちの方だと思いますか？
私はどっちかっていうと、いい加減な方に近いんじゃないかな、普段は。
なるほど。
うん。
だけど、引き締めるよってことですね。
そうですね。だから私は少し、丁寧に手洗いとかうがいをまめにするとか、自分で自覚症状があったら、人混みに一層入らないとか、っていうのを心がけなきゃいけないと思ってるし、
はい。
逆に、心配しすぎな人も、なんだろうな、根詰めて、ストレスでやられてしまうほど、心配するのではなくて。
ただ今、
はい。
受験シーズンじゃないですか。
そうなんですよね。結構ね、受験シーズンって雪が降って足が滑りやすかったり、インフルエンザが流行る時期だったりで、すごい、運の試練が、辛い時期に受験しますよね。
特に、日本って一発じゃないですか。一発勝負なんで、結構しんどいですよね。
まあまあ、複数こう受けたりしますけどね。
まあそうだけど、大学、アメリカとかってその共通試験みたいのが年何回かあったりしません？確か。
あ、アメリカとかでは、一般的には、入学は楽と言われている。高校生の時に受ける共通試験である程度の点数が取れていれば OK っていう。
うん、うん。で、しかもそれも、一発の結果ではなくて、複数回のチャンスがあって、で、それで、中で一番いい成績を確か出せたと思うので。
そう、その辺がね、一番いい成績をちゃんと取ってくれるんだったら、
うん。
いいんですけどね。
そう、提出するのは、だからいい成績を提出すればいいんじゃないですか？
のはずです。
だけど、そう、それが一発になっちゃうと、本当にたまたまその日だけ、たまたまなんとかだっていう時に、本来の実力が発揮できないっていうのは、それは悲劇のしでしかないので、ちょっとそこら辺は何かまた変わってくるといいんじゃないかなとは思うんですけどね。
あ、受験システムの難しいです。
ねえ。じゃあ海外のシステムがいいのかというと別にね、一長一短なんでしょうけど。
そう、あとはね、内申書重視にした方がいいっていう話とかも大変だしね。
ああ、そうですよね。先生の負担も大きいし、インスタ映えじゃなくて内申書映えするものだけ流行っちゃったりとか。
そうだし、やり直しが効かないじゃないですか。内申書って。
ああ、はあ。やり直し？
だから、一発勝負は浪人して次の年に入るとかって人いるけど、
うん、
内申書で落とされた人は浪人したって変わらないですよね。
はははは、なるほど。
悔い改めますってしても変わらないんで。
なるほど、確かにそうだ。そうすると内申、ここの大学は内申点が重視ですって言われちゃうと、
そう、
そこに行きたくても行きにくくなっちゃうか。
だし、あなたはうちの大学に入るには人間性ってダメですって言われたらショックでかいよね。
そうね。ショックでかいですね。
そうなので、やっぱり学力ってのはそれ大事だと思うし、
うん、
いろんな工夫あると思いますけどね。ということで皆さん、風邪だけじゃなくて、ウイルス性の病気、あとは体調不良などに気をつけて受験シーズン乗り切っていただければと思います。
乗り切ってください。
はい。
少しでも実力が発揮できますように。
はい。ということで今日はこんな感じにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのコメントや、質問、ご意見、あとはですね、日常のご報告なども含めて、メッセージを送っていただけると嬉しいです。メールで送っていただく場合にはメールアドレス lika@0438.jp rika アットマーク数字で 0438.jp までお願いします。また、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com の、そんない理科の時間の番組一覧の横にあるフォームからも送っていただくことができます。そんないプロジェクトではですね、私たちの番組の他に、 複数の番組を配信しておりまして、現在、村内雑貨店、村内美術の時間、そして、元祖村内プロジェクトのそんなことないしょという番組を、配信をしております。ポッドキャストのアプリだと、10回分ぐらいが聞けると思うんですけども、その前の回まで聞くときには、村内 .com のウェブサイトまで来ていただければ、過去回がすべて聞けますし、また、有料配信の方をしていまして、audiobook.jp の方から、毎月の聞き放題サービスで聞けるようにしておりまして、そちらは去年の8月かなぐらいからの回がすべて聞けるようになっております。
はい。
また、そんなプロジェクトで検索していただくと、ツイッターや YouTube での、情報配信などもありますので、そちらも見に来てください。あとですね、そんなプロジェクトではですね、オープンチャット、匿名で参加できる、LINE のオープンチャット。
はい。
あとは、新メンバー募集。
そう。
あとは、寄付のお願いなどもしております。
はい。
そんなcomから、飛んでみてください。
ひょう。
ということで、こんな感じにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間第348回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。